パワーナインラジオ。この番組はボードゲーム関連のグダグダなザレ事や妄想をしゃべるお気楽な番組です。というわけで、皆さんお久しぶりです。2週間半3週間ぶりぐらいの人いますけども、パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。ということでお久しぶりですね。前回がゲームマーケット終わった後話を多分していて、ゲームマーケットの会場でニコ生で撮ったよみたいな話とかもやったかなって感じでしたね。もうちょっとね、もうゲームマーケットから時間空いてね、ゲームマーケットのことはもう忘れました。忘れましたってのも変なんだけどね。まあまあ、なんでね、久々にね、いつものね、テンションに戻って、多分ね、確か、前回の放送もそろそろ雑談会がやりたいよみたいなこと言ってたと思うんですけど、まあ、だらだらとね、喋る感じで今回行こうかなと思っておりますよ、と。いう感じですかね。まあ、途中で、まあ、最近やったね、座談会があったんで、そこらの話を軽くだけしようと思ってますけどもね。っていう感じっすな。どうすか、最近。急に、ラジオの側から聞いても、しかも答えらんねえし、みたいな話なんですけど、ニコ生でやった時に、いくつかコメント書いていただけたんですけど、まあ本当に生放送でね、ニコニコみたいなのでやったらなんか、こんなのやったよ、みたいなことを言ってくれれば、それに返しておしゃべりをするっていうこともできるんですけど、できないから、虚空だから、こう喋ってるのはね、夜中一人で一人の部屋が、部屋の中でね、噛んでるけど、喋ってるだけですから、まあまあ最近ですよ。最近で言うとさ、ゲームマーケット後に、各種いろんなボードゲーム系ポッドキャストさんがさ、もういろんな、もうすごい勢いのあるところもあるけど、あまりに勢いあるからここで名前出さないけど、まあいいとして、いろんなところでその、ゲームマーケットってどうでしたかとかさ、ゲームを作る、のはみたいな真面目なこといっぱいやってたじゃん。だからもうとりあえず真面目なことはあんましないで僕が喋っていこうかなと思うんですけど、最近遊んでる、何で遊んでるみたいな話で、あれをやってます。最近やってるのがね、今手元にパッケージもありますけど、3DS のペルソナ Q ですね。シャドウズオブザラビリンスですね。ペルソナ Q っていう、このゲーム何なのかっていうと、プレステ系のタイトルで出てたペルソナ3、ペルソナ4っていうゲームがありまして、そのゲームのキャラクターたちで、世界中の迷宮みたいなね、両方ともアトラスさんって会社なんで、の、ゲームシステムに、ペルソナ3とペルソナ4のキャラクターたちが、まあ、勢揃いしちゃって、わちゃわちゃ冒険するみたいな、世界中の迷宮の、と同じ感じで迷宮攻略していくと。いう感じのゲームなんですけど、僕がね、またこのペルソナ3と4をどんぐらいやってるかっていうところからなんですけど、ペルソナ3は多分ね、かなり出だしで、ボスで死んで、でそのボスと戦うためにそのダンジョンをある程度進まないとボス戦えないんですけど、ボスで死んで、うわーと思ってもう一回やり直してボスまで行ってまた死んで、もう一回ぐらい死んだのかな。で、投げました。かなり初期で投げました。なんでね、アイギスっていうすごい可愛いキャラが出てくるんですけど、アイギスと知り合う前に投げてるんですよね。なんでね、ちょっと、ペルソナ3に関してはそんなに実は思いがありません。で、ペルソナ4。ペルソナ4はじゃあお前遊んだのかっていうと、これはね、アニメを見ました。全然ダメだよ。アトラスのペルソナゲーマーとしては全然大失格なんですけど、アニメをきっちり見たんで、ペルソナ4のキャラは大体わかります。ね、ゴールデンやってないんで、ゴールデンで出てきたキャラだけ分からないです。ゴールデンっていうね、拡張みたいなのやってます。なんですけど、このペル、世界中の迷宮シリーズはね、まあ、クリアしなかったのもあり、したのもあり、もう、バラバラですけど、今までのシリーズ結構やってきたんで、まあ、世界中の迷宮として楽しもうと思って、ペルソナ Q を買いましたと。でね、ペルソナ Q はね、これ面白いですね。すごい素直に面白いですね。っていうのは、その、幸いなことに、だから、ペルソナ3のキャラの半分以上は分かってるし、ペルソナ4のキャラクターたちを分かってる状態でこのゲームを始めることができたんですけど、世界中の迷宮ってそのテーブルトーク RPG っぽいんですよね。キャラクターたちをそのジョブで本当に自分たちが好きな名前をつけて、ギルドの名前も好きにつけて、ジョブに名前をつけて、ドラクエ3みたいな感じ、そのキャラクター自体、その一キャラ一キャラに なんだろう、性格とかさ、その好きなもの嫌いなものとか特にない、決まってなくて俺が好きに決めていくみたいなやつだったんですけど、このペルソナ9はもうそのペルソナ3と4のキャラクターたちが本当に登場してくるんで、完全にね、そのキャラが立ってるんですよね。でキャラもちょっと分かってる状態で始めたから、すごいね、なんだろう、楽しいアニメ見てる感みたいなのもちょっとある。で、いわゆるなんだろうな、マッピングしなきゃいけないダンジョンみたいのをこう進んでいくんですけど、普通になんだろう、ランダムエンカウントの敵が出てきて敵倒して、まあ、その間ダンジョンを進んでいって、ダンジョンマッピングするんですけどね、 3DS のペンでマッピングしていくのが鍵なんですけど、そのね、ダンジョンの行き止まりに行くとさ、あの小芝居が始まるんですよ。小芝居っていう表現がいいのか分かんないけど、いきなりこのキャラクターたちが、ああなんだここも行き止まりかよみたいなことを言い出して、このわちゃわちゃ会話をしたりとかね。でその会話の中でなんか一悶着あって、その別で依頼っていうイベントも発生したりとかね。なんかね、すごいそのただただ淡々とダンジョンをこう追っかけていくんじゃなくて、そのダンジョンの謎解きもありながら、そのキャラクターたちのね、わちゃわちゃしたトークだったり楽しいトークを体験できるっていうのがねあって、すごいいいですね。うん。でね、キャラがいっぱいいるってことは、こう推しキャラとかがやっぱ出てくるわけですよ、好きなキャラ。だ結果として僕はその最初にペルソナ3サイドで始めるかペルソナ4サイドで始めるかみたいなのを選ぶところがあるんですけど、ペルソナ4のがアニメでキャラクターよく知ってるからペルソナ4で始めて、ペルソナ4の主人公がこう主人公役になって、残り世界中の迷宮って4人、合計5人パーティーぐらいになるんですけど、4人は全員女子になりましたね。結果的に女子になりましたね。いわゆるハーレムパーティーっていうやつですよ。でそのパーティーに入れたキャラがそのすごい喋るんだわ。それもその戦闘でもなんかいろんなことをトリガーにして喋るし、サポートキャラっていうのが、まあペルソナ3ペルソナ4でまた別キャラがやってたんですけど、そのサポートのキャラクターも喋るし、すごいね、すごい楽しくわちゃわちゃ世界中やってる感じでね、いいっすね。で少しだけね、本当僕まだ序盤で3階層目ぐらいしか言ってないんですけど、2階層目がその2階層目のテーマがそのなんだろうな、運命の相手を見つけるみたいなテーマなんですよ。ダンジョン進んでいくとその心理テストみたいな選択肢が出てきて、それによってあなたのベストカップルをこうこの子ですって決めてくれるみたいなシステムがあるんですよね。でも完全に確信犯としてペルソナ4のユキコ狙いの回答をしていって、見事ユキコになって、俺はすごいね、嬉しかったんですけど、ユキコ可愛いんですけどね。なんかね、こう結構そのなんだろうな、自分が大学生だった頃とかを思い出すと、こういう女子キャラがすごいいっぱいいるゲームで、みんな俺だけじゃなくていろんな人が遊んでなって分かった時に、どのキャラ好きなのみたいな話って結構したんですよね。それで結構そのなんだろう、好みのタイプが分かる的な話で、だからトゥーハート2だったら誰が好き、綾香みたいな話ですけど、ちょっと今懐かしい話ですけど、だからそういうのでこういうキャラが好きなんだなこいつはみたいなのをこう男同士でね、知ったりみたいなのもありましたけどね。だから全然違う新しいアニメ始めた時に、このキャラお前好きでしょみたいな話とかを結構した記憶ありますけどね。なんでね、すごいペルソナ9はすごい楽しく、まあ主にね通勤の行き帰りとか、まあ 3DS なんでね、遊んだりしてますわって話で、いきなりペルソナ9について熱く語ってますけど、全然こうプレイの速度としてはめちゃくちゃ遅いと思うんですよ、僕3回総目って。そのまだまだ先があると思うんで、うん、まあ今ねこうまだ新作タイトルのうちに遊んでみたい、見てはいかがでしょうとかですね。その世界中の迷宮の仕組み自体は本当にいわゆるテーブルトーク RPG の好きな人だったら楽しめるよねっていう感じの、うん、古き良きウィザードリーみたいな勢いはあるのの上に、ペルソナ3と4はまあアニメにもなってるのもあるんで知ってる人は多いと思うんですけど、ペルソナ3、4のキャラを知っていればね、すごく楽しめると思うんで、うん、いいと思います。まあ僕は黙々と遊んでます。はい。あとなんだろうな、最近やったゲーム、あれだね、 僕そのデジタルゲームも結構遊ぶんですけど、 FPS とか苦手なんで、まあ任天堂ゲームが多いんですけど、最近やったのはだからね、マリカ8だね、マリオカート8、 Wii U で出たやつですね。あれがねすごいっすわ。やっぱね出来がいいというか、そのゲームとしてのなんだろうな、手触り感みたいなのもすごい、まあいいんだけど、もうとにかくね綺麗、画面がすげえ綺麗で、あの今回のマリカ8の新しいそのフューチャーとして、あの壁とかを走れたりとかね、屋根を走れたりみたいな、まあ、結局その走ってるからそのカメラがさ、あの90度横に向けば壁に走っててもさ別に構わないわけ、操作性は変わらないわけですけども、それがさもうすごいんだわ。なんかなんだな、マリオカートってさ、そのスーファミとかでやった時って、まあ、ドット絵でさ、こう、荒い中をキュキュって走っていく感じだったんですけど、それがそのスピード感をちゃんと伴う綺麗な映像で、ブワーって走るし、操作性はでもその昔とそんな変わんないで、その、昔からやってるゲーマーだから、俺、そんなにマリカ、あれなんですけど、すごいね、綺麗な、いい操作性で遊べて、もうね、すごいっすよ。海の中とかね、空も飛ぶしね、壁も走るし、もうすごい。すごい下手。もうね、めちゃくちゃ下手なんですよ、俺が。なんで、すげえ、いや、絵で、マリオカートガーッと走るし、その、ネット対戦がすごい簡単にね、あの、気軽にできるんですけど、ネット対戦入っても、まあね、1位は取れないみたいなぐらいのところで、すげえ綺麗な絵ですげえ下手だな、俺と思いながら、マリカエイトもたまにやってますぐらいですね。まあ、マリカエイトはその、いわゆるそのレースゲームでスポーツゲームなんで、まあそんなに、すげえこう何、すべて周りを立って遊ぶみたいな感じじゃないんですけど、まあたまに遊んでるぐらいですね。まあ今も、いまだにまあちょろちょろやってる感じですね。とりあえず、150cc を全部制覇したのかな、確か。そこら辺までやって、ネット対戦ちょろちょろやってぐらいですかね。いやー、まあだからね、確かその、ちょっと何回か前の回で、時間泥棒になりますっていう回があったと思うんですよ。このパワーナインラジオでね。その、僕がおすすめするゲームをいっぱい、こう、お教えして皆さんに。で、ゲームをやることで皆さんの時間を奪ってやるっていうのは、しかもゲームマーケット前にやるっていうね、もう悪魔の行いですよ。多分、ラジオ撮った時に僕が言ってたのは、多分印刷所に回してるところは多分もう作業が終わってるはずだろうからゲームを紹介しますみたいなこと言ってたと思うんですけど、後で振り返ってツイッターとか見るとその頃みんなやっぱまだ作業してる、してる頃におすすめゲームをバンバンぶつけるっていうこの悪魔の行いですよね。しかも紹介してる自分は大体もうゲームそれもう終わってる、一通り遊び終わってるタイミングですから、あれはねなかなかひどいなと思うんですけど、いやー、だ今回もね世界一の迷宮とかね、あのマリオカート8とかね、ぜひもうね終わりましたからゲームマーケット、なんで次のゲームマーケットに向けて、まあ、準備始めた方もいると思うんですけど、まだまだね時間に余裕があると思ってるんで、まあまあぜひぜひそこら辺遊んでもらえればね。うっかりあとね iPad 買ってハースストーンってゲーム始めると、もう次のゲームマーケットに出店できないぐらいの時間をね奪われる可能性があるんで、そこら辺はねちょっと気をつけていきたいなと思います。ハースストーン面白いっすよ。もうちょっとラジオで語ると長すぎるんでとりあえず端折りますけど、ハースストーンは面白いです。確かその時間泥棒の回でも一番でかい大泥棒として紹介してると思いますけど、ハースストーンはね面白いですね。あまりの面白さにね、ツイッターで他のサークルですけど、アイワズゲームさんのカレーさんが、ゲームを制作するためにまずするべきことは、ハースストーンをアンインストールすることだっておっしゃってて、非常に同感ですって答えましたけど、僕の iPad にはまだ入ってますね、ハースストーンね。まあ、でもその、触る頻度はやっぱ落ちてきてますから、まあね、いいかなと思ってますけど、いつでも起動できるけどね。って感じですけどね。まあでもね、最近やってるゲームはそんぐらいかな。あとは、LINE アプリの LINE レンジャーっていうのちょっとやったりしますけど、まあ本当に LINE の軽いゲームなんでね。まあそんなとこかな。まあ、ちょっと今、2つタイトルぐらい言いましたけど、 前回のその時間泥棒の時に僕が取り上げてない、もっとマイナーな僕が好きな、で、未だにちょっと遊んじゃうゲームっていうのが iPhone アプリであるんで、そこら辺はまあまたいずれご紹介したいかなと思うんですけどね。はぁ、あ。まあまあ、そんなとこかな、最近遊んでるゲーム。あとは、ゲームマーケット話だな、やっぱな、確かにな。まあ、ゲームマーケットのことまあ8割ぐらい忘れたんですけど。あ、すいません。で、一つまず謝んなきゃいけないことがあって、その、ツイッターでご指摘を受けたんですけど、僕多分前回の、こう、ラジオの中で、エッセンシュピールガイドブックっていうね、あの、メビウスママさんが出された、冊子を買って、あの、まだ読んでない、まだ今もちょっと読めてないんですけど、大事に読んでいこうと思ってるってことですよ。大事に読んでいこうと思ってるんですけど、ここを紹介した時に、どうやら僕が、メビウスママじゃなくてエッセンママって呼んだらしいんですよね。それだいぶ変わっちゃうから、ね、メビウスママだったら、メビウス、ショップメビウスのママだけど、エッセンママだと新宿の母みたいになっちゃうからさ。エッセンにいる旅占い師が本出したみたいになっちゃうから、それちょっとあの、非常にね、あの、誤解を招きかねないんでね、そこまで考える奴はいないけど、誤解を招きかねないと俺が勝手に思ってるんで、ちょっとすいませんでした。本当にね。あの、正しくはメビウスママのエッセンシュピールガイドブックですね。今手元にありますけども。ちょっとね、これを、あの、落ち着いて読む時間がまだ取れてなくて、落ち着いて読みたいと思います。エッセンにね、エッセンに行く前に絶対読むと思うんだよね。いつ行くか知らないけどね、今年のエッセンは行かないと思うけどね。うん。まあ、いろいろあってね、タイミング的にもね。はい。ぜひ行きたいんですけどね。いうのがまずありましたと。あとね、なんだろうな、各所でこう、その真面目なボードゲームトークをいろんなラジオ、まあ、お名前は出したけどボドバラさんであったりとかさ、すごい熱く語られてたりするんですけど、ボドバラさんに一回あのゲストとして出していただくか、ラジオしないでお話をしたいなと思いますけど、ぜひあのご都合がよろしければあの、お話ししたいなと思うんですけど、でいろいろ話をしてた中で、こうさ、ゲームマーケットでどう、何部ぐらい売れんだみたいな話とか、どんぐらいこう、いけるんだみたいな話とかありますけど、ゲームマーケットでその、って一言で言っちゃうと多分、シンプルすぎちゃって、ゲームマーケットに来た人の中でさ、例えば、その、なんだっけ、待機列が1000人、1500人ぐらいいるんだっけ、あの、待機列の人たちに売れるのか、でも、その、お昼過ぎぐらいになってさ、来る家族連れとかさ、あと中高生ぐらいのその、なんか知り合いが人狼欲しいから行くっつって俺巻き込まれてきたんだけど、みたいな子に、こう、買ってもらえるのかみたいな、全然違うところがあると思うんです。その、なんて言えばいいんだろうな。なんかゲームマーケットとかボードゲームの話例えると、大抵そのさ、ボードゲームはテレビゲームが例えに引き合いに出されてきて、ゲームマーケットはコミケが例えに引き出されてきちゃってて、ちょっと俺それもなんかあんま良くないなと思ってるんだけど、まあ別にいい例えがないからあれなんだけどさ。コミケだとさ、すごいその、少年漫画とかさ、少女漫画とかさ、全然関係ない政治とかさ、まあすごいむちゃくちゃなカテゴリーがあるわけですよ。あのコミケって一言で言うと。だからコミケの中でもそのジャンルの中で、ジャンルに人気があるかないかみたいなこととかもあるし、その、コミケのお客っていうともう広すぎてもうよくわかんなくなっちゃうわけですよ。だからもう誰もコミケ側の人ってコミケの客みたいな言い方ってしてる人あんま見ないですよね。総人数を言うときぐらいかな。だから、ゲームマーケットのお客さんっていうのってすごい実はラフすぎちゃって、そこ分けていく必要があるのかなとか思ってるんですけど、まあそこら辺でね、その、ゲーム作る人ってゲーム作った!売るぞ!っていうだけだから、作った時点でそのゲームマーケットのこういう人たちが好きなんじゃないかってあんま見えないかもしれないんだけど、そのどういう人たちが好きそうみたいなのをもうちょっともしかしたら自覚的になって、売る段階ではね、作る段階ではもう無理だと思ってるけど、あの売る段階で自覚的になって、そのなんかうまいことアピールするのがいいんじゃねえのかなっていう気はしました。うん。そのカテゴリーにも名前をつけるといいと思うんだよね。あのほら、あれじゃん、鉄道マニア 世に結構いるらしいですけど、もういっぱいであいつらこういい感じの名前がついてんじゃん。てっちゃんね、こてっちゃんじゃないですよ、てっちゃんって、鉄道マニアちゃんちゃんなんかあの中高年の、あの魔法少女みたいな、なんか変な違和感があったね今。まあいいや、おっさんのてっちゃん、うん、まあいいや、てっちゃんねとかすごいいいじゃないですか呼び方で。てっちゃんの中でも例えば列車を取るのが好きな人は撮り鉄とかいう、知らない人もいるのでちょっと紹介しますけど、あと鉄道に乗るのが好きなのは乗り鉄とかね、いろんなこう名前がついてるわけですよ、カテゴリー別に。だからボードゲームもね、そろそろそういう、まあそんなに人数多くないですけど、鉄道マニアの方々の方が人数多いですけど、なんか名前をつけたらいいんじゃないですか。ボードゲームだからなんか何がいいんですかね。ぼっちゃんぼっちゃんダメだね、ぼっちゃんダメ、夏目漱石の頭がちょっと顔がちょっと頭にちらつくもんね、ぼっちゃんっつったね俺ぼっちゃんだからさっつっても、なんかすごい、あの俺てっちゃんなんだって言ったら、ああ鉄道マニアなんですねだけど、俺ぼっちゃんなんだへえみたいな、すごいなんか、なんどっち夏目漱石好きなのか、お前の家がブルジョアジーなのか、どっちかはっきりしろみたいな感じになりますから、ぼっちゃんダメですね。あでもなんか欲しいんですよね。だからあのボードゲームっていうのもさ、なんかあのテーブルゲームって呼ぶのかボードゲームって呼ぶのかみたいなさ、二大小派閥みたいなのあってめんどくさいんですけどまあそれはともかくとして、テレビゲームもさ、ファミコンもさ、そのテレビゲーム好きの人っていうのすごい多くいっぱいいて、あの人たちさずるいじゃん、もうテレビゲームのことをゲームって言うじゃん。だからその略されていくべきだと思うんだよね、ボードゲームも。でもさ、ゲームの方はもうテレビゲームに取られちゃってる感あるでしょ。じゃあもう何、もう一個何、ボード、ボード、俺ボードにボード好きなんだって言ったら、すごいなんかスノーボーダーの気がしない。でもそれも俺ボード好きなんだよって言ったら、あどこの山行くのみたいな感じになるじゃん、山男みたいな感じになってきちゃうから、それもダメでしょ。でもボードゲームって言ったらボードとゲームしかないわけじゃん両方もう先、じゃあテーブルゲームで俺テーブルなんだって言うと、お前人間いいっすかよみたいな感じになってっちゃうじゃん。お前が四つん這いになった上に俺は皿を乗っけていくからみたいな感じになっちゃうから、俺テーブルっていうのもちょっと変でしょちょっと一般名しすぎちゃって、ちょっとボードとかゲームはまあよくまあその地位を得たなって感じもしますけど、うん、なんかこう、じゃあうまく短くする、ボードゲームを略す、な何がある、ボードゲームボーム、なんかそれもなんかね、あれだね、なんかあの爆弾魔の香りがするからちょっとあれね。じゃあどこがある、ボー、じゃあドとム外したら何、土芸、俺土芸なんだ、うん新しいですけどね、土芸なんだ、うん、どうですかね、ダメな香りしかしないですけどねボードゲーマーとかってやっぱ長い、なんかあの、でこれリスナーでなんか思いついた人は適当にあのツイッターの方にレスください。そのボードゲーマーに対するなんかいい呼称が欲しいんですよ。その土ゲー、うん、ちょっと濁点が多いよね。まあまあちょっとまあ考えましょうね。俺土ゲーなんだ。うん、ちょっとちょっとあの次の放送でももし俺が言ってたら俺は気に入ったって思ってください。一般的に広まるとは思わないです。あのね、あ俺土下なんだっていうね、土下なんだろうな、この引っかかる感じ、土下なんか土下に近い音のことをすごい、ダグラスハウザー、いや違うな、なんでそんな昔の NHK の海外ドラマみたいなことを思い出したか分かんないですけど、まあだから、その、てっちゃんみたいなね、元に戻ると。てっちゃんみたいな、あの、故障がなんかいいんじゃないかな。ぼっちゃんはダメだね。テーブルでてっちゃんは被るしね。 あとボードゲーム派とテーブルゲーム派とドイツゲーム派とユーロゲーム派とカードゲーム派はなんとかもうちょっと強調し合えないのか、その故障に関して。あのボードゲーム界隈を見てるとそこら辺の名称でさ、あのみんな好き勝手に呼んでるけどな、もうちょっとこうどうせちっちゃいこの島なんだから、あの統一感出してくれないのかなっていうたまに思うんですけどね。まあいいですけど、いやいやいや、まあまあそんなことをちょっと思ったりしましたけども、うん、だからその土下座のやつらに売りたいのか、あのチークとかを求めてるあの主婦層に売りたいのかみたいな話ですよ。僕が大元にしたかった話はね、ゲームマーケットにどういう お客さんが好きそうだなっていうところを攻めていくのかみたいな話です、うん、まあまあまあ。で、本当はその今から言う話、そのメビウスマムのエッセンシュピールガイドブックと絡めて言いたかったんですけど、実は一つですね、あのなんとこの僕が気ままに喋ってるだけのがほとんど 99% のこのパワーナインラジオでですね、ちょっと募集企画があります。募集企画です。うわー、俺一人だけ盛り上がってもどうしようもないんだけど、じゃあ何かということでお話したいと思うんですけど、これはですね、まずことの始まりはですね、今回のゲームマーケットで、イラストレーターの長谷川鳥さんがシュピール SPIELE っていうスペルの、ステッカーを作られたんですね。でそのステッカーの、SPIELE ってこう文字の中にいろんなボードゲームのコマがあって、そのコマ全部長谷川さんが書かれて、コマをね書き起こされたコマの絵がいっぱい入ってる、すごいね、もうザッツァなんだろうな、ボードゲームみたいな、途中でそう悩んじゃうみたいなね。ザッツァドイツゲームみたいな感じのコマがうわーって入って書いてある文字がシュピールですよ。ね。その海外のドイツで行われている世界最大のボードゲーム見本市エッセンシュピールのシュピールでもあるし、シュピールっていうのは遊びの複数形だそうですけども、という意味でもあるというこのシュピールステッカーっていうのがあるんですよ。でも僕手元にありますけど、ここに。あの、長谷川鳥さんのアートですごい、リアルなタッチっていうか、まあ、ちゃんとコマと分かるタッチですごいいっぱいコマが入って、すごい好きなんですよ。で、ゲームマーケットでお会いした時にも、この、シールすごい好きで、このもう、なんだろう、たくさんコマがうわーってあるのがたまんないんだと、いう熱い思いをぶつけてたんですけど、勝手に。すいませんね。で、その後、長谷川鳥さんとお話しする機会があって、実は僕はこのシュピールのステッカーが、実はちょっと気に食わないんだと。気に食わないんだって言い方なんですけど、不満なんだと。なぜかといえば、もっとでかいのが欲しいんだと。バカかもしれないですけど、俺。なんでかっていうと、このステッカーをどうやら、スーツケースに貼って、その実際ドイツに行きたいっていう方がいらっしゃるという話も聞いたんですけど、このステッカーがね、まあ僕手元にあるんで、測りますけど、横がまあ大体15センチぐらいなんですよ。15センチ、16センチぐらい。だからさ、そんなに大きくないわけよ。だから何？ iPhone に貼ったら最後の E がはみ出るぐらいの長さなんですよ。うん。なんだけど、そうじゃないだろうと俺は思ってて、もっと本当にでかいステッカーでこのシュピールのシールが欲しいんですって話をしたら、じゃあそれやりましょうって長谷川鳥さんが言ってくださって、今回ですね、長谷川鳥さんが作ってくださることになりました。そのでかい特大、シュピールステッカーですね。で、ただまあ、ゲームマーケット合わせとかであればさ、そのゲームマーケットで頒布できるからっていうんで、ある程度の枚数を印刷できるんだと思うんですけど、もう終わっちゃったんで、ゲームマーケットが。なんでですね、今回、まずパワーナインラジオとして、募集します。僕と同じように、その、特大ですね、この、横幅が、だいたい A4 ノートサイズぐらい。横が280ミリ で縦が88ミリっていう超でかいサイズだよ。だから横が A4 サイズノートで、横縦が A4 サイズノートの半分ぐらいかな、うん、半分いかないぐらい、うん、の特大シュピールステッカーを、長谷川さんが作っていただけることになったんですけど、要するに部数が多いと、まあ、あのお値段も安くできるし、あのいっぱいの人に届けれるよねっていうところなんで、これをね、買いたい、買ってもいいっていう方はですね、あのホームページ、このラジオのホームページの方に入力フォームへのリンクを作りますんで、そちらからですね、ぜひぜひあの振るって、参加発注申し込みをねしていただきたいんですよ。でその申し込みの数でもって値段が決まります。でも最大でも1枚、700円より高くはなんないはずですということで聞いてますんで、それがまあ皆さんがどんどんどんどんねオファーしてくれればくれるほど最終的なお値段は安くなります。なんでぜひね、あのステッカーを欲しいっていうのをフォームから送ってきてほしいと。でですね、これを聞いた、あのいきなり振りますけど、これを聞いたポッドキャストをやられてる方そこって感じですけど、ぜひあの長谷川鳥さんがこれをやってるよっていうのを、伝えてほしい、広めてほしい。あとあのテーブルゲームインザワールドの小野さん名指しかよあのすいません、あのもしお聞きだったら、あの応募期間ちょっとお尻まだ決めないですけど、ちょっと長めに作りますんで、ぜひあの告知していただけると嬉しいですね。すいません、あのいきなり名指しで。他のね、あのなんかツイッターやられてる方でもいいし、その、ブログやられてる方でもいいし、そのね、あのこのシュピールってでかいステッカー絶対俺だったら欲しいし、この機会を逃したら手に入らない、なんだこれ、なんかあのジャーパッとみたいな感じになってましたけど、あの最高でも700円、最高でも700円なんで、だちょっとジャパネット意識しないでいいですけど、このねシュピール特大ステッカーが欲しい人きっといると思うんですけど、あのぜひね、発注していただきたいと思っています。でしかもですよ、本当のジャパネットっぽくなってたな意識してないけど、今回その長谷川鳥さんとお話した中で、この大型、大きいステッカーを作るにあたって、あのコマ足しますと、増やしますとおっしゃってくださっていて、それなんで増やすコマの種類、増やしてほしいコマっていうのを、発注時に、書けるようにしてあります。だから皆さんお好きなコマのね、あの自分の思い入れのあるこうコマってあると思うんですよ。僕だったらアクワイアの、何タイルとかさ、そういうのがそのシュピールって書いてあるシールの中に書いてあると嬉しいなっていうのがあると思うんです、皆さんの中でもね、思い出のゲームみたいな。なんでそれも書いてもらえれば、その中からまあ厳選して書ける範囲で長谷川鳥さんが追加して特大版のシュピールシールを作ってくださるということなんで、でこれはあの要するに限定販売というか、なんて言えばいいの、受注生産みたいなやつなんで、ぜひですね、あのでっかいシュピールシールを俺はスーツケースとかに貼りたいんだと。あとなんかあの俺がやりたいのは、俺ん家にこう置いてあるこのでかい大型のノートパソコンとかさの背中にドーンってシュピールって入ってたらやっぱ楽しいじゃん。そういうのをやりたいんで、ぜひねこれが欲しいと思った方は、続々応募していただければなと思いますので、このラジオを上げるのと一緒に、このラジオの、ホームページの方ですねに、リンクを作っておきますんで、サイトの方から、応募していただければなと思います。でくれぐれもね、冷やかしで適当にあの応募していただくのだけはやめていただきたいなっていう感じですね。その、応募の数で、生産数も決まってきますんで、よろしくお願いします。なんでね、一応そのフォームの方には、お名前、ハンドルネームと、あと購入したい枚数、あと、印刷の枚数が決まったらお値段とかご連絡しなきゃいけないんで、メールアドレスですね。あと書いてほしいコマ、あとは、このラジオ、または、イラストレーターの長谷川鳥さんへの、感想やだったり、あの苦情だったりね、なんかあれば、いただければなっていうので、 フォームを作っておりますので、そちらからどしどしフォームから応募いただければなというふうに思っておりますよということでね。シュピールステッカーね、本当に応募フォームの方にも、ね、シュピールステッカーの絵が入ってますので、サイトの方に行ってもらえればシール自体の絵も今の絵も見えます。でその今の絵にさらにコマが足されてでかいやつが作られるわけですよ。たまらないですね。俺が興奮しすぎっていう話ですけど、いやでももうこの話も結局は何かって言ったら僕が欲しいって話なんですよね。僕が欲しいって言ったら OK が出たから、みんな相乗りしたら安くなるから相乗りしないっていうだけなんですけど、ぜひね、なんだろうな、すごいこのシールの中のコマをね、じーっと見てるだけでこう脳内麻薬が出て多幸感が押し寄せるっていう、すごいなんかね、ちょっとしたハーブみたいなね、ハーブって言ってもあれですよ、吸っちゃダメですよ、お香のように使うのが正しい使い方らしいんですけど、多幸感溢れるシールがね、ちょっと怪しい、すみません表現になっちゃいましたけど、しかも大きなサイズですから、もうそう、これが大きいシールができた日には俺がどうなっちゃうか分かんないって話ですけど、まあ、ラジオするかもしれないですけどテンション上がりすぎて、まあなんでね、ぜひぜひ皆さん振るって、ご参加いただければなと思っておりますと。そうですね。なんで、ちょっとね、次回のラジオが、まあ、隔週になるか、隔週になるか分かんないですけど、次回のラジオでも、まあ、引き続いて、このシピール、ステッカー、特大ステッカーについての、応募であったり、募集は続けてきますんで、次回もね、お聞きいただければ、また同じこと喋ってると思うので、よろしくお願いします。まあ、次回までに、参加してくれた方の概算の数であったりとかね、それでまあお値段がもう700円以下でもいけそうだよみたいなことが分かれば、そこら辺の話はちょっとしたいかなと思いますんで、よろしくお願いします。まあこれはね、実際シールの絵を見ていただければいいと思うんで、そこら辺はまあブログの方を見てくださいませ。ってどこですかね。いやで、そのね、このステッカーの話を長谷川鳥さんとちょっとさせていただいたのが6月14日だったんですけど、で鳥さんとその話をした直後にですね、ボードゲーム制作者大座談会っつのをやったんですよ。うん。まあこのラジオではそのこの中身についてすごい濃く語ろうとはあんま思ってないんですけど、もうそうそうたるねメンバーが集まってくださいまして、座談会は、その今、直前まで喋ってたんで、もちろんその長谷川鳥さんもいらっしゃって、サークル名で言うとワンモアゲームズさん、あとカボヘルさん、ユニアスさん、操られ人形館さんでしょ、でプラン E さんで、オーユーアン、桜が遊ぶよりって書いてオーユーアンさん、あと一年中未来さん、これが言葉戻すっていうゲームを作られた、今回作られたところですね。であと体験内ゲームズさんで、あとは個人として G2 さんとかカブラギ P さんとかにいらっしゃっていただいて、かなりね、いろんなサークルさんが本当に集まってくださったなと思ったのは、例えば2年前にゲームを出して拡張を出してっていうところにいる僕でしょ、あとそのコンスタントに名作ゲームを出し続けてる体験内ゲームズさんでしょ、でさらに体験内ゲームズさんも2年前からでしょ、ゲーム制作を始めたのが、でもう本当にもっともっと前からゲーム作られてる操られ人形館さんが いらっしゃったり、あとその今回初出展しましたっていうカボヘルさんとか一年中未来さんとか、あとその海外ねエッセンまで、赤ずきんを売りに行かれたユニアスさんとか、まあ、本当にいろんな方がいらっしゃる中で、ボードゲームの制作についてこういろんなしゃべくりができたんで、いや本当にね、実りのみんなにとって実りのある回だったかなと思ったんですよね。本当はこのいろいろ喋った中の話をその書き起こして、どっかで、オープンできたらなと思ったんですけど、まあね、熱が入りすぎて大座談会6時間ぐらいぶっ続けて喋ってるんですよね。一応録音はしたんですけど、もう書き起こせないなと思ってて、 まあ、ちょっとその時間ができたらパーツパーツで引っこ抜いて、その公開しても支障ない範囲のテキストをなんとか作ってみたいなと思ってるんですけど、まあね、いろんな話をしましたよと。うん。で、ただそのなんて言えばいいのかな、ボードゲームを、どうやって思いつきますかみたいな話は実はわざと避けて、ボードゲームのルールが自分の中でできてから、じゃあ作ろうとじゃあどんなカードで何部作ろうとか、その時にどういうところで、告知をすればいいのかとか、拡張版って作ったら どんな感じになるのとか、あとまあコンポーネントってみんなどうやって決めてんのとかさ、そのゲームの中身に関わらず、みんなこうゲーム作る人たちが悩む共通のところってあると思うんですよ。僕はそのルール決めの後のプロダクトアウトって勝手に言ってるんですけど、プロダクトアウトまでの過程にちょっと絞って、絞っていたのに6時間喋っちゃったしかもなんか喋りきれてない部分もあるみたいなね、なんかもうむちゃくちゃな回です。すごかったっすわ。うん。でまあ僕自身もそのみんな皆さんその結局12、3人いたからさ、とそんなことをいろんなこと喋るっていう場を作っちゃったっていう、こうなんて言えばいいの、責任感ほど感じてないけど、テンション上がりすぎちゃって、まあ遠足前のあれだよね、遠足前眠れないみたいな子でしたから、僕が勝手に座談会で話したいことメモっていうのをブワーって打って、先に座談会より先に皆さんに、参加する皆さんに送ったりしたんです。でそのメモをもとに当日その喋ったらいろいろ喋れるかなと思ったんだけど、で当日もそのさ参考にするためにじゃあ印刷してこうと思って、その俺がバーって書いたやつを印刷してみんなに渡そうと思ったら、 A4 の紙2枚になりやがったんだよね。2枚みっちりになったんだね、かなり小さいフォントで。俺がどんだけテンション上がっちゃって書きすぎたかって話なんですけどまあなんですごいね、いろんなことを喋りましたわ。なんでそのざらっとね、どんなテーマがあったかだけこうラジオではお話したいと思うんですけど、なんでもし詳細に知りたいとか、やっぱり私気になりますっていう人ね、女子高生限定で、いやもういいよ、もう評価っていうアニメのネタですけど、まあ私気になりますっていうね人が、いらっしゃったら、まあ適当になんかツイッターでなんか言ってみてください。その人数によって、書き起こすのか、それともなんかメモを作るのか、それともこの座談会に際して僕が用意したメモから抜き出してなんかちょっと共有させていただくのか、なんかしたいかなと思います。まあざらっと言っていくと、部数の変遷っていうテーマがあって、それはちょっと前まで、数年前までは手作りでボードゲームって30部から100部作ったら頑張ったよね、売り切ったらおしまいで、また次のゲームマーケットで新しいゲームを作るっていうスタンス、まあ今もそういうスタンスの方もいらっしゃって、例えばもう大昔から名作ゲーム出しまくってる川崎ファクトリーの川崎さんとかね、まあそういうスタイルなんだけど、トップランナーであるところの川崎さんであったら、そういう作り方でもやっぱ海外の、エッセンで出るようなゲーム、要するに海外展開もされたりしてるというのが、そのちょっと前の、ゲームマーケットでの売り方みたいな感じがするんですよ。主流だったというとあるんですけど、で最近だともう満員堂さんとかね、いろんな他にも立ち北プリントさんだったりポブルスさんだったり、まあいろんなところが印刷所も増えましたから、印刷会社を使って、最初にまあ100部ぐらいドーンとぶつけてくるっていうサークルさんが増えたと思ってます。で2年前、ちょうど2年前に、僕のところのドラゴンズストーン初体験大ゲームズさんの星オリンピックでしょ、でユニアスさんのところで赤ずきんが眠らないが出てるんですけど、あの時もやっぱり100部前後でドーンってぶつかってきたところが多かったのかなと。だからその2年前ぐらいから そういうサークルさんが出てきて、多分もうちょっと前にもあったと思うんですけど、すいません、正確に分かんないですけど。で、そういうサークルさんは主に、まあうちもそうですけど、同じゲームを、部数を重ねていくと。第何部、第何部、第2部、3部、4部、3部はスタンドが出てきて、4部で、森王朝行ってみたいな話です。違う、それジョジョの話ですけど、100部売り切ったぞ、ジョジョーっていう喜びをもとに、第2部の、戦いが始まるってやつですよ。第2版ね。第2釣りが始まるってやつですけど。なんで、その、一つ、面白い、ちゃんと面白いってゲームを作って、それを半数を重ねていくっていう作り方のサークルさんが増えてきたように思います。うん。っていうのが部数の変遷っていうテーマで、なんで、まあ、大部数、しかも、第何回、第何回って、その、半を重ねていくっていう作り方をするにあたって、じゃあ、箱詰めとか、そのカードの調合とか手作業とかってみんな何部数ぐらいまでできんのみたいなこととか、その、作品上げちゃったらですけど、鍋の企画さんね、大好きな作だから名前上げてるんですけど、なんで勉強してるのかなんですけど、諸作とかって、王様のマカロンっていうゲームで、マカロンがめちゃくちゃ入ってるんですよ。ちっちゃいマカロン。本当に食うやつじゃなくてね、マカロンの、商品サンプルみたいなやつね、がいっぱい入ってるんですよ。本物だとね、かびるから、違いますけど、でもその、マカロンの商品サンプルみたいなのをすごい数作んなきゃいけないんですよ。一つのゲームの中に入れる数が尋常じゃないから。そういう手作りのコンポーネントを入れようとしたら果てしない作業なんだけど、じゃあ何部作れんのみたいなこととかね、いうのをみんなに聞いてみたりとかしたりしてますと。まあ、例えばその部数だけでもこれだけ今結構喋ったと思うんですよ。だそれ以外にも、サークルの内製とサークル外注、他に依頼する場合だったりとか、初版の、まあ大体その、原価はいくらぐらいなまでなら、あれで、それだと部数はどんぐらいになるのみたいな話だったりとか、生々しいですね、そこね。あと、印刷会社さんが増えたから、やれることも増えたけど、印刷会社のってどういう感じなのみたいな話とかね。再印刷するにしても、じゃあ、その、ゲームマーケットまで100部作りましたと、売り切りましたと、その後何部作ればいいのみたいな話とか、そこら辺でちょうどいらっしゃってるサークルだと、カボヘルさんだったり、一年中未来さんだったりがちょうど直面してる話だと思うんですけど。あと、その拡張版を作るのってどうなるんですかみたいな。まあ、絶対お勧めしませんみたいな話を僕がしてるんですけど、拡張版を作るのどうなのとか。あと、コンポーネント、例えば、その、やっぱさ、ボードゲーム、ドイツのボードゲームって、そのボードゲームの中にしかない特殊なコマとかさ、特殊なタイルとかがあって、それがもうテンション上がるわけじゃないですか。ただ、同人のボードゲームでそれをやると、じゃあたまたまそのコマが100個手に入りましたから、100部出しましたけど、大人気で売り切れたら、じゃあ、そのコマ手に入んのみたいなこととかが起きてくると。うん。そのコマもそもそも、じゃあどこで、みんな探してきてるの、100円ショップ巡ってんの、問屋街歩いてんのとかいう話とかね。だからドラゴンズストーンに入ってるあの宝石は、浅草橋の問屋街っていうのがありまして、そこでビーズ問屋がいっぱいあるんですよね。キラキラした。で、そこをぐるぐるぐるぐる歩き回って見つけたりしたんですけど、まあそんな話とかをしたりとか。うん。まあそんな、あとパッケージに書くべきこととか、売り方みたいな話とか、箱はどんな箱が、好まれるのっていうのが、お客さんにだったり、あと、取り置きしてもらう、そのショップさんにとってだったり、とかね。うん。ゲームマーケットの人数増えてって、もう2、3年後には1万人ぐらいのお客さん来るぐらいの増え方になってるけど、どうしたら目立ってるのか、みたいな話ね。ここら辺、ボドバラさんでもすごい喋ってましたけど、まあ、コミケだと、サークルが多すぎちゃって、もう告知なんかしようがないと。その中で有名なサークルさんはやっぱり、そのね、コミケでいっぱい物を買う人たちが、俺このサークル行くわみたいな情報交換をすることで、やっぱり、このサークル行けるんじゃねみたいなこととか、その後のレビューとかでやっぱり取り上げられたりするみたいな話を、まあ、こっちの座談会でもね、結構出たりしましたね。うん。宣伝って何したとか。あとその当日はどんなもんでこうアピールしたみたいな話とかね、
あ、
あとゲームの私有ってどうやってんのみたいな話、どうやってんの、例えばあのすごい長い時間かかるゲームの私有ってやりきれないんですよね。まあ、私有宅を回すそのお手伝いさんの人がいるのかみたいな話もありますけど、そういう話もしましたけど、まあ、そんな話だったりとか、まあ、マニュアルはどうやって書いてるのか、もうすいません、 あまりにも長くなってきたんで端折ってきましたけど、どうゲーム性とテーマ性とみたいな話とか、あとまあそんなこといっぱい喋って、最後に全員来てくださった皆さんに、じゃあこんな面倒くさくて、まあ、ぶっちゃけそんな儲かるものでもないし、儲かりたいんだったらなんか株やった方がいいしみたいな、あのになんでこうゲームを作っちゃうんですかみたいな話とかも聞いたりしたんです、うん、でそこにこういろんないくつか項目挙げてて、その最終的に海外で売りたいんだとかね、仲間が喜んでくれればいいんだとかね、チヤホヤされたいんだとかね、いろいろこの以下の理由のどれですか、もしくは別の理由ですかみたいなことをちょっと書いたんですけど、結局みんなおおむねチヤホヤされたいっていういや、チヤホヤっていうのがそのなんだろうね、その座談会の中である方がおっしゃってたのが、ボードゲームのゲーム会とかに行ったり、いろんなところでボードゲームで一緒に皆さんいろんな人と遊ぶと、二つ名がある人が多い。二つ名っていうのは、例えばまあ俺だったらパーナインラジオのやってますナインですって言ったりとか、あともうボードゲーム紹介するブログやってるナインナインですとか、そのこのボードゲーム会主催してるナインナインですとか、その何々をやってる何々さんみたいなのを持ってる方が結構いろんなゲーム会行くといっぱいいらっしゃると、うん、なので今回ゲームを作ることでこのゲーム作った何々ですって名乗れるようになったら僕も楽しいかなと思ってっていう人もいらっしゃって、うん、すごいまあいいことだと思うんですよね。で、まあそういうすごい広い意味で、チェフはされたいみたいな話もありましたけどね。うん、いやいやいや、まあだからそのいろんなことがね、僕もその他のボードゲームを作ってる方に質問したいことがいっぱいあったりして、ゲーム作る動機って何なのっていう話ってあんまりこう出てこないと思うんですよね。まあ例えばシンプルに俺は副収入が欲しいんだっていう人もまあありだと思うんですよ、全然。あとはなんだろうな、国津屋に憧れてみたいな、でいなかったけどそういう人夢に国津屋が出てきて日本の少年よボードゲームを作るんだって言ったからっていう人がいたら、僕その人についていきますけど、最終的にゼロ戦みたいなゲーム作ると思うんでいいけど、風立ちぬのネタはもういいけど、いうねこととか、まあいろいろ聞きたいこともあったんです。その大座談会本当にねやれてよかったっていう回で、本当に来てくださった、皆さん本当にありがとうございました。こう改めて、ラジオの場を借りてねお礼を言いたいかなと思うんですけど、なんでそのまあ大座談会って名前はまあちょっとかっこいいんでいいんですけど、その第2回3回やるかどうかってのも分かんないですし、まあそのもしねこのラジオ終了後にツイッターの方でいっぱいの方がね座談会の中身知りたいんだ知りたいんだって方がいらっしゃったとして、どうやって共有するかってなんですけど、まあ多分その座談会前に僕がまとめたメモの中からまあ、支障のない範囲で抜粋してみたいな話になるかもしれないですけど、まあまあすごいねいい機会を持てて本当に嬉しかったですね。うん、いやいやいや、まあ第2回やるのか分かんない、やるとしてもまあ次のゲームマーケットの前とか後とかそんな話だと思うんだけど、うん、あとね一つ思ったのは、その別に僕が選ぶりたいわけでもないしわけかもしんないけど、なんだよどっちだよ、初めてゲームマーケットにゲームを出すんですっていう人ってすごいその悩みが多いと思うんですよね。でそういう人にが相談する相手っているとすごくいいのかもと思いました。うん、そのどういうことが、必要なんだよ、もしくはこのゲーム何部ぐらい作れるんじゃん、印刷やってこんなとこあるよみたいな話とかって、 ゲーム一回作っちゃうと、まあまあ、ああ、こんな感じかなっていう感覚をなんとなくつかめるんですけど、やっぱ最初ってすごいそれがないんですよね。うん。だからそこら辺をなんか、バックアップできる、なんだろう、組織じゃねえけど、なんだろうね。まあ、例えば印刷所さんがさ、本当にプロで、今までいろんなゲームを作って売ってきて何部ぐらい売れたって言ってるからこのゲームは何部ぐらいいけると思うよってアドバイスできたりとかしてもいいのかもしれないけど、まあ、なんかねあるといいっすなーってちょっと思いました。まあそういろんなことあるんですよね。同人なんでね、その同人そのゲームいいゲーム思いついちゃった人のお財布具合によってその部数が決まる部分もまあもちろんありますから、でそもそもそんな儲かんねえのにどんだけお金払えるんだよみたいな話もね、柄悪く言うとありますから、まあのもあるとしてもね、そういうのがあるのとないのとで結構違うんだろうなっていうのちょっと思いましたね。一つ逆にもしゲームを初めて作るよ売るよって人がいるんだとして、一つ言えるのは、せっかくもういろんなで同人ゲームが世にあって世に出てるんで、例えばそのパッケージにどんなこと書くかとかルールブックどう書くかとかってもうその先にやってる人たちがいるんで、もうか徹底的にパクるのがいいと思うんですけどね、はっきり言えばまあそういうのも含めてなんか喋れる相手がいるといいんだろうなって気はしました。いや、そういう会やるって話じゃないですよ。そういう会を僕がやるって話じゃないですけど、なんかね、あるといいなと思いました。すごい歯切れ悪いね。これ今の流れは、ツイッターで、まあ、ツイッターで聞いてくれれば答えますよ。僕わかる。ラジオ、このラジオって、ドラゴンズストーンを作ってから、今までずっと喋ってるラジオなんで、かつその、特に今まではその実数原価だったりも含めてほぼほぼあからさまにこのラジオの中で喋ってきてるんですよ。だって過去回聞いてもらうだけでも大体俺が何考えてボードゲーム作ったり売ったりしたかみたいな話って初期の方を聞いてもらうと大体あるんですけど、まあ初期の方バカ話いっぱいしてるんでバカ話に紛れてますけどそこら辺は勘弁してもらうとしてなんですけどね、まあ聞いていただければアドバイス、僕ごときがアドバイスできる範囲であれば、しますけども、なんかね、そういうのがあるといいんじゃねえかなと思いました。ドロッセルマイヤーズさんが、ゲームを作る会をやってたじゃないですか。あれは、本当にゲームシステム、ゲームルールを作る会だったけど、あれじゃなくて、ゲームルールを持ってる人たちが、プロダクトアウトをするまでのアドバイス会みたいな、なんか、あるといいんじゃないですか？どうなんですかね？なんか、それこそ、最終的に印刷所さんがやるんだったら、印刷所さんが主催になって、そういうことをやられたらいかがですかね？どうなんですかね？僕は、なんだろう、印刷所じゃないんですけど。なんかだんだん紛れてきちゃったからいいや。なんでとりあえず今ゲーム作っててこういうところが私気になります、座談会の内容気になりますって人は適当にツイッターに何か言ってください。適当に答えます。適当に言うなよって感じですけどそんなとこですかね。なんで大座談会っていう名前のついたこの回はいくつか実はちょっとルールを自分の中で持ってて、もうゲーム作ったことある人で語り合うべきだと思ってるんですね。で、そうじゃなくて、ゲーム作りたい人、作ってる人会、今作りかけな人会みたいなのを、分かったよ。もうじゃあ、もしいっぱいいたら、やりましょうよ、どっかで。言っちゃった。いいけど、どっかでやりたいなと思います。すごい逃げた。なんで、それは別でね、長谷川通りさんの、スピールステッカー特大に関しては、もう、すぐね、欲しい人は、このラジオ聞き終わったら、ポチッと応募してもらえばいいと思うんですけど、ゲーム作りたい人会 に関してはあのもし開催されるなら行きたい、あの僕一応東京にいるんで関東近県ですよ、 あくまでで、やると思うんですけど、もしくはまあなんかあの僕が適当に打ったドキュメントを送るだけかもしれないですけどいうのもやります。わかりました、やります、はい、という感じでよろしいでしょうかね。あの応募が全くなければあの何事もなかったのように来週また来週再来週次回またあの僕の好きな漫画の話とかねして終わると思うんで、あのよろしくお願いします。はい、というわけですいません、久々長くなっちゃいました。あの完全に今回長くなくて短く終わると思っていたのに長くなっちゃいました。というわけで1時間近くすいませんお耳をお貸しいただきましてありがとうございました。なんでね、僕が特にすごく欲しいシュピール特大ステッカー、長谷川鳥さんの後のコマがいっぱい入ったシュピール特大ステッカーに関してはこのラジオが終わりましたらラジオの、サイトホームページの方で、リンクを作っておきますんでそちらから欲しい方は応募してくだ見てください。で、まあ、応募する前にねとりあえずサイトに来て、シールを見ていただければなと思います。ツイッターの方でも僕シール多分、つけてツイートすると思いますんで、よろしくお願いします。本当にねあのみんなはっきり言ってお前ら誰一人応募しなくても俺は鳥さんに作ってくれって言って実費払っても俺は買うからいいんだけどなんていきなりやさぐれたけどあの僕と同じ気持ちになってくださる方はねきっといっぱいいると思うんでね応募していただければまずシール見てもらえればねあのかなり欲しいシールなんでねぜひぜひよろしくお願いします。あとその座談会の内容知りたいよ知りたいよっていうか、まあ、僕が感じた範囲の感想を送るみたいな感じになると思いますけど、もしくはそのゲーム今作ってるんだけどあのアドバイスしてほしい人は適当にあのパワーナインラジオのツイッターの方に、アットでもいいし DM でもいいけど適当に送ってください。一応そのパワーナインラジオパワーナインゲームズの公式ツイッターの方は POWER_NINE になっております。こちらの方フォローしていただくと、ラジオの更新だったりね、あとはあのパワーナインゲームズのゲームの進捗状況だったりね話が出てきますんでよろしくお願いします。あとパワーナインゲームズの一応告知ラジオなんで、これは本当はね本当はねってさっちゃんはねみたいなバナナが好きなんだ本当はねみたいな自分のこと言えないはずだったのにバラの話に変わってますけど、そんな感じでパワーナインラジオはパワーナインゲームズのゲームの告知のラジオだったはずなのに、なんかあのバカ話するラジオに変わってますけど、パワーナインゲームズのね今後の話としては今ねゲーム作ってます。これずっと言ってますけどゲーム作ってます。で、そこそこ感触のいいのが2つ今できてきたんで、やっとねあの少し詰め始めていますんで、間に合えばね次のゲームマーケットに、ドカーンとね新しいゲームをお披露目できたらなと思ったりしていますよというところですかね。まあ着地ゲームが着地ってさ、その印刷所にルールとアートと全部、入れることだと僕は思ってるんですけど、着地前にゲームの内容とかを喋ったりするのって実はすごいあのポシャる可能性がね高い感じでリスキーだと思ってるんですけど、今作ってるゲームは2つは、1つはもうすげえその何あの私ニムとしか知らないのみたいな人にじゃあとりあえずこれやってみませんかって言えるドラフトゲームね。あのテーマは羊です大人気ですかね今羊ね、いうのが1つと、あとはスポーツっぽいゲームなんだけどダイスを振るゲーム、まあもうそこまでは決まったろ多分なあのいうのが今、動いてますという感じですかね。なんで両方ともねもし、うまく着地しちゃったら次のゲームマーケットに2つ出せんのかよ多いって話ですけど、まあまあ両方とも今ねちょっと面白いものができたなと思ってるんで、なんとか着地に向けて、進めていこうかなと思っておりますということでした。というわけですいません、長い間最後も長くなっちゃいましたけど、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたということで、まあぜひね、鳥さんのステッカー応募待ってますと、 あと、座談会の内容知りたいよ、今ゲーム作ってんだけどって人は適当にツイッターで声かけてみてください。はい、じゃあそれではまた来週再来週ぐらいにお会いしましょう。楽しいボードゲームライフをその間もお過ごしくださいませ。では。